マルコの福音書1章9節です。この福音書の著者であるマルコはイエス様の一番弟子ペテロの説教を聞いて文章にしたと言われています。でマルコは神の子イエス・キリストの福音の始めと話を切り出しました。福音とは良い知らせでした。その内容は神の子イエス様が私たちを罪から救うために人となってこられたことでした。その福音の始めにマルコはまず、バプテスマのヨハネを紹介しました。ヨハネが登場するのは旧約聖書にあらかじめ予言されていることでした。で、バプテスマのヨハネはキリストが来られる前に道を整える先駆者でした。彼は荒野に現れ罪の許しの悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。悔い改めとは思いを変えること、方向を変えるという意味でした。今までの自己中心的な生き方、そして罪の生活をやめて180度向きを変え神に向かうこと、それが悔い改めでした。で、彼の働きは大成功し、ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けるというほどの国家的なリバイバルでした。しかし彼は悔い改めに導くだけで、方向を変えるだけで人を新しく生まれ変わらせることはできませんでした。それができるのはこの後来られる方、ただイエス・キリストだけです。イエス・キリストが来ると聖霊によって人を内側から全く新しく生まれ変わらせることができます。それでバプテスマのヨハネは言いました。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。今日の箇所でいよいよその方の登場です。一章の9節のみを一緒にまず朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい、その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。その頃、その頃というのはバプテスマのヨハネが活躍している頃の話です。彼は全国的によく知られるようになりました。先ほど言いましたように、ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行くほどの大活躍ぶりでした。そのことが5節に触れられています。その頃イエス様はガリラヤのナザレからヨハネのところに来られました。このガリラヤ地方はイスラエルの北側にあります。で、230とも240とも言われる町々からなり、その地方にある一つの町といいますか、村といいますか、それがナザレの町、それは無名な町であったわけです。イエス様がお生まれになられたのはベツレヘムでした。で、そこから移られて幼少時代はナザレの町で過ごされました。そしてここでヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになったと書かれています。不思議な感じですよね。イエス様がバプテスマを受けられた。なぜイエス様がバプテスマを受けられたのか。ヨハネのバプテスマ、このバプテスマのヨハネの授けているバプテスマの意味を皆さん覚えてますよね。罪の許しの悔い改めだであったわけです。罪の許しのための悔い改め、それがバプテスマのヨハネの授けているバプテスマであり、人々は彼のところに行って自分の罪を告白して、その悔い改めた印としてバプテスマを受けたわけです。その悔い改めのバプテスマをイエス様も受けた。じゃあイエス様も罪があったのか、イエス様も私たち同じ罪人であったのか、そういうわけではないわけですね。イエス様は罪のないお方、神の子であるわけです。 聖書はこう証言しています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。第一ペテロの2章の22節にそのように書かれています。で、バプテスマのヨハネもイエス様が罪のない方であること、また神の子であることを知ってました。ですから彼はイエス様が来られた時に躊躇するっていうか戸惑うわけですよね。で、そのことがマタイの福音書に書かれてます。ちょっと今のところ押さえていただいて、右側開いていただけますか。マタイの福音書の3章にこのように書かれてます。13節に、さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。14節一緒に読みます、はい、しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ヨハネはイエスにそうさせまいとしてって書かれてます。で、ヨハネの福音書の1章の29、ここは開かなくて結構なんですが、同じようにバプテスマのヨハネはイエス様が来るのを見てこう言ったって書かれてるんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。世の罪の罪を取り除く神の子羊。私たちの罪を取り除いてくださる。それがイエス・キリストである。彼はそのことを知ってたわけです。そのイエス様が彼のところに来るのを見て、イエス様が自分からバプテスマを受けようとするわけで、自分からバプテスマを受けるんですか、逆ではないですか。そのように彼は戸惑って、そうさせまいとしたって書かれた。するとイエス様は15節見ると、ところがイエスは答えて言われた。鍵括弧一緒に読みます、はい、今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。そのように書かれています。全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。どういう意味でしょうか。バプテスマのヨハネを使わしたのは誰ですか。父なる神であったわけです。彼に水のバプテスマを命じたのも父なる神でした。イエス様を使わされたのも父なる神でした。イエス様は神の御心を行うために人となって来られました。神の御心は何ですか。それは罪人を救うことであるわけです。そのためにイエス様は人となって来られ、そして罪人と一つとなられ、罪人の一人として数えられました。イザヤ書の53章の12節には、彼は背いた人たちと共に数えられたからであると書かれています。罪人の一人としてイエス様は数えられました。また第二コリントの5章、ここは開ける方開いていただけますか。第二コリント、マルコの福音書の左側行きますと、使徒ローマ、そしてコリントと続きます。パウロによって書かれたのがこのコリントの手紙で、その第二の手紙の5章の21節、私の聖書では351ページです。5章の21節351ページ一緒に朗読したいと思います。はい、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神は罪を知らない方、イエス様を私たちの代わりに罪とされたと書かれています。このようにイエス様は罪のない方ですから、本来罪の悔い改めのバプテスマを受ける必要はなかったわけです。まして十字架にかかる必要もありませんでした。しかし私たちを罪から救うために罪人と一つになられました。それは全ての人の罪の身代わりとして十字架で死なれるためでした。このバプテスマはイエス様が すべての人の罪を背負って身代わりとして死ぬことを表すものでもあります。ですからバプテスマを受けることは神の御心であり、正しいことであり、ふさわしいことであったわけです。さあマルコの福音書戻ります。10節に、そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ここを読むと、イエス様のバプテスマは救い主、そして王としての任命式、また即位式であることがわかります。旧約聖書の時代は王や預言者、そして祭司を任命するとき油を注ぎました。油は聖書では聖霊の象徴でもあります。で、ここでイエス様がバプテスマを受け水の中から上がられると、すぐその時って、ね、書かれてますよね。この福音書の特徴であるすぐっていう言葉が出ました。少なくともこの後40回は使われるわけですけれども、イエス様が水の中から上がれるとすぐその時、天が裂けたとあります。天が開かれたわけですね。神の子イエス様が公に現れたことによって、神の国が全ての人に開かれたものとなりました。もちろん自動的に全ての人が救われるわけではありません。信じた者は誰でもその神の国に入れられるわけで、イエス様が約束の通りに来られたことによって神の国が開かれるわけです。そしてイエス様が十字架にかかられた時に、あの聖女のと聖女の幕が天から上から下に真っ二つに裂けるという象徴的な出来事が起こるわけですけれども、ここでは天が裂けたというふうに書かれています。そしてイエス様が救い主王であることが、御霊が下られることによって確認されました。御霊が下る、このバプテスマのヨハネはあらかじめ神から言われていたことがヨハネの一章を読むと分かります。そこにはこのように書かれているんですね。御霊がある方の上に下って、その上にとどまるのをあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方であると、私を使わした方がこのように言いましたと、バプテスマのヨハネはヨハネの福音書の1章の33節でそのように言ってるんですね。御霊が下るのを見たならば、御霊が鳩のようにイエス様の上に下られるのを彼は見たわけです。イエス様ご自身もそのことを見たわけですが、その鳩は柔和で穏やかで平和の象徴、それが鳩の象徴ですよね。で、イエス様は柔和な方です。イエス様は穏やかな方です。イエス様は平和の王、そしてイエス様は御霊が無限に注がれた方、すなわち神の子、神ご自身であり、王の王であり、主の主であり、救い主であるわけですね。御霊がそのように下られることによって、そのことが見える形、はっきりと確認されたということ。それだけではなくして、さらにここでイエス様が救い主であること、神の子であることを、天からの声があったということです。もちろんこれは父なる神の声によって明らかにされたわけで、このように主がおっしゃるわけですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。聖書の中で神の声が肉声として聞こえたことが書かれているのは珍しいんですね。多くの場合、神は預言者たちを通して語られます。そして御使いによって語られますが、ここにおいては直接父なる神の声がしたということです。誰も神から私の子、そのように呼ばれた者はいません。イエス・キリストだけです。父なる神が公に イエス様のことを神の子、そして救い主としてお認めになりました。聖書は初めから終わりまでイエス様が救い主、キリストであることを証言しています。多くのものがそのことを証言しています。しかし一番の証言は、何よりも誰よりもこの天地を作られた父なる神の証言であるわけですね。これ以上の証言はありません。聖書はその神がイエス・キリストを我が私の子、私の愛する子、私はこれを喜ぶと証言していることを書いてます。12節ご覧ください。そしてすぐ、また出ましたね、すぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。イエス様の救い主としての任命式、王としての即位式は最高の喜びの瞬間でした。天が裂けて、この御霊が鳩のように下って、それだけではなくして、天から父なる神の声がしました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これ以上ない素晴らしい喜びの瞬間でした。しかしここですぐに御霊はイエス様を荒野に追いやられたと書かれています。最高に喜びを味わった次の瞬間、荒野なんです。荒野。荒野は何もないところ、荒野は居心地のない、悪いところ、最悪のところ。神が愛していると言われたのに、神が喜んでいると言われたのに、神が私の子として認めてくださったのに、なぜ荒野なのか。神が愛しているなら、どうしてこんなことが起こるのか、どうしてこんな苦しい目に遭うのか、そんな疑問を私たちは持つことないでしょうか。でもここを読むと、もはやもそのような疑問は持つ必要はないわけですよね。問題があることは神に愛されていないという証拠にはならないわけです。神の子であるイエス様が、神に愛されていると言われたイエス様が、神に喜ばれていると言われたイエス様が荒野に追いやられたっていうこと。私はこの追いやられたっていう表現をマルコが使っているのは、面白いなと思ったんですね。追いやられた。で、他の福音書を読んでみると、御霊がに導かれてって書かれてるんですね。でもここはあえてなんか追いやられたっていう、追いやられた。誰も荒野を好む者はいないわけで、誰も問題を好む者はいないわけです。でも私たちの生活には、現実に荒野のような出来事っていうか、荒野のような時期っていうのが、まあ長く生きれば生きるほど振り返ってみると、あの時代は荒野だったのかな。また神があえて荒野に追いやることもあるわけですよね。じゃあ神は私たちを愛してないのか。そうではなく、神は愛しているわけです。私たちの信仰を成長させる、そこがまた荒野でもあるわけですね。イエス様が荒野に追いやられました。御霊によって追いやられたと書かれています。神がそのようにされたわけです。それは救い主、神の子であることを調べるためではないんですね。もうすでにそれははっきりと確認されたわけで、御霊の油注ぎ、そして父なる神の声によってそのことが明らかにされたわけで、荒野に追いやったのはイエス様が神の子、救い主であることを証明するためであったわけです。そのために御霊は荒野に追いやって、イエス様は荒野に追いやって、そして敵の攻撃が許可されました。 イエス様は40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられました。でマタイとルカの福音書は後で読んでください。そのことが細かく書かれています。そしてマタイとルカを読むと40日間の断食の後に3つだけ誘惑されたことが書かれてて、もうその3つだけだったのかなと、そこだけ読むとそのように思うわけですが、でもマルコを読むとそうではないわけですよね。実際は最後のこの3つだけではなくして、イエス様は初めからずっと40日間いろいろな誘惑にあったことがうかがえるわけです。何を教えられるんでしょうか。私たちの生活はどうでしょうか。私たちも毎日誘惑の多い中に生きているわけです。イエス様ご自身も誘惑を受けました。私たちも信仰を持って、持つ前も当然誘惑があったわけです。信仰を持った後も誘惑っていうのはあるわけですよね。誘惑そのものは罪ではありません。誘惑そのものは罪ではありません。しかし誘惑に負けた時、罪を犯してしまうわけです。最初の人アダムは最高の場所が与えられました。喜びの場所でした。全てが揃ってました。住むのに最高の環境でありました。彼にはたった一つのルールしかなかったわけです。そのたった一つのルールを彼は守れなかったわけです。それはサタンの誘惑にエヴァがあって、アダムも一緒に罪を犯してしまうことを選び取ってしまうわけですよね。イエス様はどうでしょうか。イエス様は聖書は第二のアダム、最後のアダムと言われています。イエス様は最悪の環境の中で全ての誘惑に打ち勝ちました。私たち同じように誘惑に遭いました。しかし誘惑に打ち勝った方、サタンに勝利された方、この方が私たちの救い主なんですね。私たちの救い主は誘惑に打ち勝ち、サタンに勝利された方です。ですから私たちの弱さに同情できるんですよ。ヘブルの手紙ちょっと開きましょうか。マルコ今押さえていただいて、前回学んだヘブルの手紙ですね。そこの4章を開いてください。ヘブルの手紙の後はヤコブの手紙なんですね。ヤコブは行動されるイエス様のことが書かれてるんです。で、まあそのままヤコブに行こうかなと思ってたんですが、まあ、その前に私たちの最高の模範はイエス様ですから、イエス様の行動されるのをこの強調しているのがこのマルコの福音書で、ですからこのイエス様の行ったことを模範にして、このそれからヤコブに行きたいなと思って今マルコの福音書を学んでますけれども、ちょうど前回学んだこのヘブルの4章にこのようにイエス様が私たちのに同情されることが書かれています。4章の15節一緒に読みますね。428ページです。ご一緒にどうぞ、はい、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。私たちの弱さに同情できない方ではない。イエス様は私たちの弱さに同情できるんですよ。罪は犯しませんでした。でも全ての点で私たちと同じように試みに遭われた。私たちが誘惑に遭うこと、イエス様は全ての誘惑、私たちにが遭う誘惑以上の全ての誘惑を体験されたんです。体験してそれに勝利された方なんです。ですから、16節で見ると、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。いい表現ですね。折にかなった助け。 主は私たちを助けてくださるわけです。同情するだけではなく、それに打ち勝った方が、罪を犯したことのない方が、私たちの弱さに同情し、そこから助けてくださる、これが私たちの主であるわけですね。私たちは皆弱いものです。自分の力で肉の欲に勝つことはできません。神はそのことをご存知なんです。ですから私たちが肉の欲に勝つことができるように、私たちに御霊を与えてくださったわけですね。御霊は神の御霊、キリストの御霊、聖霊であるわけです。助け主であるわけです。私たちに力を与えてくださる方、私たちが自分の力ではなく、この御霊に満たされて歩むときに、肉の欲に従って歩むのではなく、神の御心に従って勝利の日々を過ごすことができるわけです。さあ戻りましょう。14節、マルコの福音書。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。15節一緒に朗読します。はい。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様が宣教を開始されたのは、バプテスマのヨハネが捕らえられて後のことでした。なぜヨハネは捕らえられたのか。それはヘロデ王の罪を彼が責めたからなんですね。ヘロデ王は自分の兄弟であるピリポの妻ヘロデアを奪うわけです。それをヨハネは責めたので、牢屋に入れられました。その後、この妻のヘロデはどうにかこのヨハネを妬んで殺したいなと思って、その機会を狙ってたわけですけれども、ヘロデ王が宴会を持っている時、そのヘロデアの妻のヘロデアの娘がこの踊りをしてて、王は大層喜んで人々の前でこの子を呼んで、さあお前に何をあげようか、国の半分でもあげてやるよ、そのように気前のいいことを言って、その娘はこの母親のところに行って、このように王が言ってますけど、でその妻はちょうどいい機会だからということで、ヨハネの首を持ってきてほしい、そのように娘に言わせて、王は人々の手前後に引くことをできずに、ヨハネの首を盆に乗せて持ってこさせたわけ。ヨハネはそのような最後を遂げるわけで、彼は最後まで主に忠実に従いました。でヨハネは生前このようにイエス様のことを言うわけですね。あの方は、イエスキリストは盛んになり、私は衰えなければなりません。そのように言った通りに、彼はイエス様が栄えていくことをすでに知っていたわけですね。先駆者としての彼は自分の働きを全うして、そしていよいよ救い主イエス・キリストの働きが始まるわけです。イエス様が公の働きを始められたのは、およそ30歳になられた頃であることが、ルカの3章の23節には書かれています。ここでマルコはこのガリラヤからその働きを書き始めてますけれども、実際はイエス様はこのユダヤでの宮清めがまず先にあるわけですね。宗教指導者たちが堕落してたわけです。神の宮が、祈りの宮が商売に化してたわけで、イエス様はそれで宮清めを働きの始めになさり、そして結婚式、あのカナの結婚式での奇跡、それがヨハネの福音書の1章から4章までイエス様の初期の働きが書かれてますけれども、マルコはそこを省いて、アラノからすぐイエス様の初期の宣教活動の中心であったガリラヤ地方からここで書き始めているわけです。このガリラヤでの働きは1年と9ヶ月ほどに及びます。この福音書は16章までありますけれども、9章までそのことがずっと書かれていくんですね。 このガリラ地方はユダヤ人と異邦人とが入り混じっている土地でした。イスラエルは神に背いて偶像を拝むようになり、敵国が攻めてくるわけです。そしてアッシリアに彼らはこの捕囚に男たちが連れて行かれて、その時に異邦人がなだれ込んだところがこのガリラヤ地方ですから、異邦人の地ガリラヤというふうに呼ばれるようになった。そこがガリラヤであるわけですが、230とも240とも言われる町々からなって、300万人以上の人々が住んでいる、そこがガリラヤ地方であったわけです。沖縄の人口の約3倍ぐらいのそこがガリラヤであり、イエス様はそのガリラヤ地方を拠点にして宣教活動を開始されるわけで、神の国の福音を述べ伝えたとここで書かれています。15節に時が満ちとイエス様の宣教が始まりました。時が満ちた、キリストが来られることはあらかじめ予言されていることでした。旧約聖書でそれは予言されてて、その時が満ちた、その時はすでに来たっていう。神の国は近くなった、神の国の王であるキリストが来られたことは、ここに神の国が来たことと同じことであるわけです。なぜなら王がいるところが王の国だからですね。キリストがおられるところ、そこが神の国であるわけです。あなたの心のうちにキリストが来られたのであれば、あなたの心のうちにはもうすでに神の国が来ました。そして見える形で神の国はやがて来ること、これが聖書の約束です。その見えない世界から、神の国から、神の子、神ご自身イエス様が降りて来られたわけで、ルカの福音書の4章ではイエス様が立ち上がって街道で聖書を読むシーンが書かれています。開かれたところがイザヤ書の61章だったんですね。ちょっとそこ開きましょうか。ルカの福音書を開いた方が分かりやすいでしょうか。マルコの福音書の左側、それが、ルカの福音書です。ルカは異邦人で、彼の職業は医者であり歴史家でした。彼は事細かく調べてこの福音書を御霊によって書いたわけで、4章の17節にこのように書かれています。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。イエス様が聖書を開いてお読みになるわけで、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、当時は巻物でしたから、イザヤ書のこれ61章をイエス様が読んでその巻物を巻くわけです。そして係の者、街道の係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。当時の教師たちは皆聖書を読んで、そしてその後にその箇所の解説をするわけです。イエス様がそこを読んで、そして係の者に渡して座ると、街道にいる皆の目がイエス様に注がれたという。21節、イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。イエス様が来られたことによって、そのことが神の国が近くなった、 神の国がもうここにあるということですね。さあ戻ります。ですから悔い改めて福音を信じなさいということ。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めとは思いを変えることでした。悔い改めるとは方向を変えることでした。今までの罪の生活、自己中心の生活をやめて180度方向を変えて神に向くこと、これが悔い改めでした。悔い改めて福音、福音は良い知らせ、良い知らせはイエス・キリストご自身であり、この福音をイエス・キリストを信じなさい、そうすれば救われます。福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですと、ローマの一章の16節には書かれています。最後に16節から、ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。20節一緒に朗読します。はい、すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについて行った。イエス様の宣教が始まりました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。そしてイエス様は一人でこの福音の働きをされたのではありませんでした。ここでイエス様は弟子たちをお呼びになった。弟子たちを召したわけです。まずシモンってありますけれども、このシモンというのはペテロのことです。イエス様の一番弟子ですね。でペテロと彼の兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になりました。彼らは漁師だったと書かれてますが、当時の漁師は投げ網漁であったわけですね。イエス様は彼らに言われました。私について来なさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐにって18節また出ましたね。すぐに彼らは網を捨て置いて従いました。イエス様が彼らを召したのはいつなのか。それは彼らが仕事をしている最中だったわけです。ペテロとヨハネはごめんなさい、ペテロとアンデレは漁をしてるわけ、してた。彼らはよく働く人でした。自分の今働いていることに忠実で熱心にその働きに仕事に取り組んでいたわけです。一つのことを熱心にしている人は次の何か良いものを見つけると同じように熱心に取り組みます。でここで彼らはすぐに従ったと書いてありますけれども、初対面であったのか、実は言うとそうではないんですね。ヨハネの福音書を読むと、まずアンデレがイエス様と会うわけで、でそれからペテロを呼ぶわけですよ。で彼らはまあ時々仕事の合間イエス様について行ったわけですけれども、しかしここにおいてこの度は全てを捨てて従ったと書かれています。ある時期はパートで仕事をしながらイエス様のために働いていたわけですが、時が来て主が彼らを招いた時に彼らは喜んで福音のために全てを捨てて犠牲を払ったって。今までうまくいってた仕事がうまくいかないから彼らは福音の働きに参加したのではなく、仕事をしててそれもうまくいってたのを彼らはそれを置いてイエス様に喜んで従っていくわけです。また 彼らだけではなくして、イエス様はゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になったって。彼らも船の中で網を繕っていたって書かれています。熱心に仕事をしている最中であったわけです。すぐにイエス様は彼らをお呼びになりました。すると彼らは父親のゼベダイをとこの雇い人たちと一緒に残してイエス様についていったって書かれてますけれども、この父親のゼベダイは人を雇うほどですから、ただの漁師ではなかったわけですよね。多くの雇い人を雇うほどに彼はビジネスを手広くやっててかなり儲かっていたことでしょうね。ですからこのヤコブとヨハネはこの将来その家業を継ぐことになってたわけですけれども、しかしそれ以上に神の国のために働くことに彼らは魅力を感じていたわけです。今までも良かったけれども、今後も将来性あるけれども、でも将来だけではなくして永遠に価値あることのために彼らはそのことを選び取って主に従うことをすぐに選んだわけですよね。でイエス様の弟子たちは12人いましたが、12人中7人が漁師であったわけです。イエス様は宗教指導者たちを選びませんでした。イエス様は律法の専門家たち、聖書をよく知っているその人たちを選んだわけではないんです。この世の知者と呼ばれる人たちを選んだのでもなければ、権力者でもなければ、身分の高い人たちを選んだのではなかったわけです。イエス様が選ばれたのはごくごく普通の人たちであったわけです。私たちも励まされますよね。特別な人をイエス様を選ばれたわけではなく、普通の人を主が用いてくださったわけです。その人たちは今やっていることに熱心でした。忠実でした。そして良いと分かったらすぐに全てを捨てて従うような人たちでした。で、肉体労働を嫌がらずに荒海にも立ち向かうような勇敢な男たちでした。またそれだけではなくして仲間を大切にするっていうか、仲間で働くことの楽しみを知っている人たちでした。チームワークがあったわけです。そして魚を釣った時の取った時にはその大量の喜びも知ってたわけです。これだけ頑張ったら努力したらたくさんのものが取れる、そのような収穫というか大量というか喜びも味わった人たちだったわけです。その彼らをイエス様は召したわけです。私についてきなさい。そうすれば人間を取る漁師にしてあげようと言われました。人間を取る漁師になりなさいというふうにイエス様はおっしゃらずに、人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃったんですね。私についてくればあなたは人間を取る漁師にしてあげますという。弟子たちに必要なことは何だったのか、ただイエス様についていくことであったわけです。同じように私たちに必要なことはイエス・キリストについていくこと、イエス・キリストの言葉に聞いて聞くだけではなくしてそれに従うことですね。そうすれば主があなたを通して成したいことがあるわけで、あなたの人生には意味があり、神のご計画があり、神はあなたを用いたいのであって、私たち以前は神を知らずに望みもなく、自分の人生だから自分の思うようにしたいようにしてきたわけですが、でも今は神の愛を知って、神に私たちも呼ばれたわけです。召されたわけです。救われたわけです。そして神の召しはただ私たちを救っただけではなくして、ご自分の栄光のために私たち一人一人を用いたいわけです。 弟子たちは漁師でした。ですからイエス様は言われたわけですね。人間を取る漁師にしてあげよう。私は漁師でなくて主婦なんですけど、そういう方にはイエス様は私についてきなさい、そうすれば人間を取る主婦にしてあげようというかもしれませんね。私は学生なんですけど、じゃああなたは人間を取る学生にしてあげよう。私はビジネスマンなんですが、じゃああなたは人間を取るビジネスマンにしてあげよう。私たちはそれぞれ働きは違うわけです。仕事も違う仕事をしているわけで、神はあなたが今している仕事を通して一人でも多くの人をこの福音を伝えたいわけです。そのためにまずイエス様が神の国から使わされて来られて、イエス様を一人でなさったわけではなくて弟子たちを呼んでくださったわけです。そして彼らに言われたことは、私について来なさいと言われた。彼らは喜んでイエス様についていきました。でも自分の力では何もできないことを彼らは痛感するわけです。イエス様が十字架につけられると彼らは皆逃げ去っていきました。イエス様はそのこともご存知で、でも彼らのために主は取りなしてくださり、よみがえった時に彼らを励まし、そして天に帰って約束の聖霊が下った時に彼らは力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てにまでキリストの証人となって、2000年後の私たちにもこの福音が述べ伝えられて、私たちもこの福音を聞いてイエス・キリストを信じて救われて喜んでいるわけだ。今度は私たちがこの福音を聞いた者として、神は私たちを用いたいわけで、弟子たちは網を今まで投げてですね、魚を取ってたわけです。イエス様はそれを用いて、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言われた。今までは魚を取ってたけれど、これからは人を救いに導く神の国に入れるための漁師にしてあげよう。私たちもいろんなところに使わされますけど、神の願いはあなたを通して一人でも多くの人がこの福音を聞くこと、救いに預かること、これが神の願いですから、私たちもこの主に信頼して福音のために用いていただくものとさせてもらいましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、時は満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。このように主が来られて、私たちにも福音が述べ伝えられて、私たちもこの福音に預かれたことを覚えて感謝します。どうぞ今度私たちもこの福音を聞いた者として、良い知らせを伝える者として、主が私たちを御霊に満たして用いてくださいますように、使わせてくださいますように。私たちは弱いものですから、あなたの助けが必要ですので、今週もどうぞ主が私たち一人一人を御霊に満たして用いてくださいますように、主の守りと祝福が今週も豊かにあることを信じて、私たちの救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。